カナダ地図作、霜。年寄りには珍しいと、老婆の大食いが笑い話に、母屋の方の人たちの間で口に上るようになった頃は、もはや老婆もこの家の人たちに飽きられ始めていた。つまり、それだけ役立たぬ体となったのである。そのことは老婆自身も無意識のうちに感じていて、何かにつけて肩身狭そうにした。時折米を持ちに行く穀倉の戸を気兼ねそうに開けた。入れ物そこへ置いておいでな、後で持って行ってあげるで。孫嫁にあたる茂子がそう言って蔵の中の仕事をしているところへ行ったりすると、そりゃまあお片付けな。と言って、老婆は邪魔にならぬように、米びつ代用のブリキ缶をそこへ置いて出てくるのだった。それがひどく手持ち無沙汰の格好に見えた。薪やもやを納屋から運び込むにも、何かしら人目をはばかるようにこそこそ運んだ。老婆は火を焚くことが好きだった。体が今ほど不自由でなかった頃は、裏の山へ出かけて、枯れ木を拾ったり、松葉をかいたりしてくるのを仕事にしていた。抱えきれぬのは、ずるずる引きずって持ってきた。今では、もうその元気はなかった。薪にしても、もやにしても、納屋から運んでくるのは気兼ねだった。しかし、老婆は焚き物が切れると何よりも心細くてたまらなかった。隠居所の土間に焚き物を絶やさぬようにしておきたかった。それで、暇さえあれば少しずつでも運び込んだ。そして、炉端に座って、どんどん大きな火を焚いた。小さな鉄瓶一つかけただけで、大きな火を焚き放題にするので、隠居所の中はどこもかも真っ黒にすすびきって、天井からは白い滝ぼこりが降るほど舞い落ちてくる中に、いつまでも座り込んでいるのが常だった。それで時々焚きっぱなしにしておいて外へ出ていく癖だった。なんたら大きい火を焚いて、通りがかりの主婦の亀代は驚いて隠居所を覗いた。どうしてこんなに火を焚きたいらか。亀代は独り言を言って、二三本の薪を灰にこすりつけて火を止めた。老婆の火を焚く癖も、近頃はほとんど病的に募っていくようだった。おばあさま、お茶がよう煮えとる。亀代は老婆が抱えるようにして入ってきた大きなほだに素早く目を止めた。そいつは、おばあさま、新たにそう言って割ってもらわにゃ、そのまんまじゃ大きすぎるで。何、大きいやつを一つくべとくと日持ちがいいで。老婆は頑固そうな口調で言った。日持ちはいいが、何しろ危ないで。よっぽど気をつけんと、火のような置かないものはない。老婆は素直にうなずいた。前に、幾度か火の粗相があったので、火というと亀代もくどかった。炉端へ置いたものへ火が移ってブスブスと燃え始め、危ういところを亀代がふと見つけたのもつい最近のことだった。老婆はただうろうろとしていた。一人で始末をつけようとしているのだった。それが危ないので大事になるもとだと、亀代もその時は気が立っていたのでずけずけとしたことを言った。そんなに言わんたってもうじき死ぬわい。老婆は悲しい絶望的な気持ちから思わずそんな言葉を言ってしまった。おばあさまったらそんなおかしなことを言って、何にも俺は無理を言うつもりじゃない。おばあさまのためにはできるだけのことをするつもりでおるんじゃないかな。亀代の荒い言葉には、しかし心情がこもっていた。老婆はそれを聞くと、叱られた子供のように泣き上げたくなった。 そしてぽつりと一筋涙が頬のしわを醜く流れた。なんといってもこの家で老婆の頼りにする人は嫁の亀尾だった。この家だけではない。老婆にはどこにも誰一人も他に頼りにする人はなかった。もう五、六年仕事らしい仕事もできず気ままにブラブラしていて、その上この冬の流行性感冒を誰よりも重く病んだ老婆は、今度こそ難しいと言われて、風邪はお互いだからということにしてある近所の者も代わる代わる義理に集まるほどだったが、看病が行き届いたのか、息強いというのか、腰も立たぬほどの大病みも、暖かくなるにつれてまた持ち直し、もう一度起き上がる身になった。しかし、さすがに80いくつという年が年なので、めっきり弱り込んでしまった。老婆がこの家へ来たのは、60を超えてからだった。60の坂を越えてから他人の家へ後妻として入るまでには、老婆もいろいろな世間を渡って言い尽くせない苦労の中も通ってきた身だった。はじめ、この家へ老婆を世話したのは、町の筆屋の勝の老人だった。根は愚かだけれど、極の正直者で、勝の老人は不幸せな老婆の身の上を語った。身寄りのないというのが、かえってこちらには乗り気だった。山の中のご大家だ。老婆は勝の老人からそのことを聞かされた。おめえもこうやっておってどうするつもりだ。誰に死に水取ってもらう人もいないのじゃしようあるまい。それは人に言われるまでもなく、老婆自身、行く末のことを考えれば心細い限りだった。行く末どころではない。今日今の生活がしのぎかねているのだった。老婆はその頃何人目かの亭主と別れて、裏町の勝の老人の長屋に一人で暮らしていた。人の家へ雇われたり、元結衣の下寄りを内職にしたりして、やっとその日を過ごしていた。幾人亭主を持ったというのも、もともと初めの亭主と死に別れたのが運が悪かったので、その最初の亭主とは一番長く暮らして、おとしという娘があった。おとしが20歳を超えてから、ふとした病気であっけなく死んでしまった。それから老婆には転々とした生活が始まった。生まれた家もとうになくなって、身内のものもちりぢりとなり、ないも同然になってしまった。それでも若いうちは元気だった。製紙工場へ入って大枠の工女としての長い生活もしてみた。恐ろしい山師の女房となって旅を流れ歩いたりしたこともあった。どん底の生活に近いと言ってもいいような生活もあった。そして働き盛りの時代がいつか過ぎていた。老婆は老後になって思わぬ手引きで山の中の見知らぬ家庭の中に入ってきた。隠居という人は偏屈人で気難しい顔をしている老人だった。一日中でも黙っているような性だった。それでいて女には弱かった。若い時というのでなく、先の女房がまだ長く病んでいる頃に女の不始末を起こしたことがあった。五歳の話の出たのも、そんなところから若い者の計らいだった。しかし、老婆が来た頃には、隠居も持ち前の偏屈が一層募っていた。新しい連れ合いに対しても、ひどくぎこちなく冷淡のようだった。一度、老夫婦は山の湯場へ一晩止まりで湯治に出かけていった。 その帰りはひどい風になって、老婆は地理は知らぬし、山道は慣れぬし、まごまごしていると、隠居はずんずん先へ行ってしまうので、泣きたくなりながら後についた。おじい様はわしを山の中へ置き去りにして、老婆はその折の隠居の姿に、ふいと縁もゆかりもない他人を見出した。慣れない生活の中にいて、老婆は今さら取り付きがたい思いをした。隠居のお茶飲み相手さえしていればいい、と勝の老人は仲人口を聞いたが、来てみればそういうわけにもいかなかった。しかし老婆は生来働くことが好きだった。幼い時から貧乏暮らしには慣れていた。見るからに節太い大きな手は過去の働き続けた生活を語ってみせた。老婆はじっとしていることが苦痛なたちだった。お針を習う折がなくて過ぎたが、糸取りには自信があった。作場仕事も好きだった。若い者に混じってどんどん働いた。大家族でいつも忙しい家だった。老婆は憎まれ口もよく聞いたが、快活で話好きだった。町育ちの人のようでもない下品な話ばかりして、と眉を潜められることもあった。おばあさまのおさい洗いは砂がちょっとも落ちんで本当に嫌だ。若い孫嫁の茂子は何かにつれて老婆を煙たがった。老婆は老婆で若い者たちの鈍い仕事ぶりが気に入らなかった。奉公人使っとる家のおかみさんなんちゅうものは起きて出るにも咳払いしながら起きるくらいの機転が利かなくてはとちょっと言うにもそんな調子だった。それほど万事にきやかましい性分だった。老婆は腹が立ってむしゃくしゃすると、なおさらぐいぐい働いてみせた。吉田でも全くいい年寄りをもらい当てた。近所の者はよくそう噂した。隠居は間もなく卒中でばったりと死んでいった。今さら何の問題もなく、老婆はそのまま隠居所に居ついた。亀代も先の姑に仕えた時と違って、老婆には気楽に物の言える立場に立っていた。勝の老人は冬になると毎年決まって村を回ってきた。茶飯にわらじ履きという古風ないでたちで、筆や墨の入ったつづらを天秤棒で担いでやってきた。商売が上品な商売だけあって、どこそこ品位のある老人だった。雪止まりの吉田家へ来ると、ゆっくり休んでいくのが定例だった。おいそさん、勝の老人は老婆の名をそう呼んで、隠居所へもやってきた。おめえはいい家へ世話になった。老人はそんなふうにぽつりと言う癖だった。ここのおっかあは利口者だかもなかなか話がわかる。そんなことも言った。俺があんまりバカすぎるで、老婆はつぶやくように言った。老婆は勝の老人に会って、町の方の話を聞くのが何よりの楽しみだった。勝の老人は来るたびに町の方の様々な話題をもたらせた。俺のところも、まあ、養子がようやってくれる。勝の老人は子供がないので、養子をもらっていた。やり手だという養子の話を始めると、キリがないように見えた。老婆は、長く住み慣れた裏町の方の人たちのいろいろな変遷を聞いた。倒産してちりぢりになった老舗の話やら、中風で寝込んだ話友達の身の上やら驚くような話が多かった。誰の上を聞いてみても芳しい話はないようだった。 おめえは松運がいいというもんだ。勝の老人は感慨深そうに言った。そう言われてみれば、老婆はこれが幸せなのかもしれないと自身の上を思ってみるのだった。ある年の秋の祭りのことだった。ふと勧められて、老婆は孫娘の三つ子を連れ、祭り場へ出かけていった。祭りといっても、小さな氏神の拝殿に近所の者が集まって酒を飲むだけのものだった。吉田のご隠居様お一つ、そう言って杯を指す者もあった。老婆は勧められて杯をいくつか重ねた。そこでは、天でに重箱を広げて魚を交換し合って食べた。こんなことは幾年にもないことだった。老婆はすっかりいい機嫌になった。やがて歌を始める者もあった。老婆も勧められるままに目をつぶって歌ってみた。細いいい声が出た。一座はにわかに陽気づいてきた。それこそ調子が良ければ踊りの一つも踊ってみたいようなはしゃいだ気持ち。老婆は久々で昔の自由な時代のことを思い出していた。それはほとんど忘れていた世界だった。三つ子が心配な顔をして若々しく酔いの回った老婆の顔を見つめていた。みっちゃん、家へ帰って黙っとっておくんなよ。老婆は木戸にふと三つ子に向かってそう言った。老婆には過ぎ去った昔がわけもなく懐かしかった。何もかもごっちゃになって思い出された。そして、おとし、おとしと娘の名が口癖に出てきた。お年と父親と二人で暮らした時代のことが何かにつれて頭を去らなかった。楽しかったことは皆その時代のこととして思い出された。陰ではよくそのことについて笑い合った。娘もいつまでも娘でおりゃせんにと言った。だが老婆にはどう思っても事実年齢から言えば50にも60にもなっているはずの娘を考えることはできなかった。若くて頼もしい娘の面影がいつも目の底から消えなかった。老婆は信心を持たなかった。そういう境遇には育ってこなかった。だから死後のことを考えはしなかった。ただ死ぬ時を案じた。コロリと死にたいということだけを願った。誰か近所の年寄りが落往生したことを聞くと、老婆は心から羨ましがった。おばあさま、いつまでもお達者で。近所の者は近頃ひどく追い込んだ様子でひ孫の子守をしている老婆を見ると、そう挨拶した。達者どころではない。俺ももうお暇の出る自分ずらよ。お暇なんかお出しるものかな。ありがたいおばあさまだに。なになに、俺もまあおっかさんがいい人だでお世話になっておれたんだが。老婆はそんなふうに言ってみずにいられなかった。そう口に出して言ってみると、今さらに頼りない境遇がはっきりしてくるようだった。そして相手になってくれる人に何かしら愚痴を聞いてもらいたい心にならずにいられなかった。誰もがいつも当たり障りのない言葉をかけてくれるのが物足りなかった。どんなたわいないことでも口へ出して言ってみると胸がスッとするものだった。腹にあることを残らず言ったり言われたりしてみなければ、どうにも胸が収まらぬのだった。老婆はただ愚痴を言って胸を収めてみるよりほか仕方なかった。 俺ももういつ死んでもいいんだが、それでも下手な死に様をしてごらんな。それこそ家の名に関わることだで。老婆は近所の者には家の人たちには言えないようなことを言ってみたりした。そのくせ世話を焼きたい性分で、母屋へ行ってみても、畑へ出てみても捨てておけないことばかりのような気がした。みんな勝手にするがいい。どうなろうと俺はもう構わん。老婆は思うようにならない感触を隠居所へ戻ってきては、せめて独り言に漏らすのだった。孫娘の三つ子も、とうに町の方へ嫁に行っていた。三つ子の嫁入りの時は、おばあ様のおかげでこんなに着物がたくさんできた、と手取りの絹を胴裏にまでつけた着物を見せられて喜ばれたものだったが、老婆も次第に手が固くなって、好きな糸取りもできなくなった。老婆は引き続いて生まれるひ孫の子守りを次々に引き受けた。子供が重くなって手に余る頃には、また次の赤ん坊が生まれていた。老婆の心ではできるだけ働くつもりでも、もう思うように体が動かなかったし、ためになるつもりでやることが、かえって反対の結果を生んだ。蚕の手伝いは最も好きな仕事で、おばあさま繭かきとなるとまるで夢中でご飯食べることも忘れてしまう、とよく亀代が笑ったりしたものだが、今ではもう須賀間蚕まで拾うとか、上繭も中繭も区別ができんとか、陰では苦情ばかり言われてありがた迷惑にされるようになった。老婆はある時、末の男の子を背負ったまま、近くの溝川へ落ち込んで、子供も自分も頭を血だらけにして帰ってきた。左半分がとかく不自由がちだった。その時以来、子守仕事も老婆の役目ではなくなった。その上、老婆の頭の傷は墓ばかしく治らなかった。単純な可能ではないということだった。身に潜んでいた病気があるのだった。老婆は目に見えて衰えが来ていた。勝野さん、俺もこんなものになってしまって全く悲しいよ。老婆は効かなくなった左の手を出してみせた。ふんとに手は効かんし、足は効かんし、俺も行き過ぎてしまったよ。勝の老人は当たり前だという顔をした。お前は何にも言うことはないよ。楽隠居で何に不足がある。ありがたく思ってさえいればそれでいいんだな。そういう勝の老人は、ひどく屈託を持っている顔つきだった。もうあかん。にが苦になるようになったら、もうあかん。勝の老人は、吉田まで来ると、思わずため息をついていった。老人もめっきり年取って、どこか影の薄いような、とぼとぼした歩きつきだった。勝野さんも、なんだか長いことはないようだ。亀代は夫にそう言って、次の間に寝ている老人の不規則な寝息を聞いた。うん、牢屋も養子には逃げられるし、それに第一、商売がもう行き止まりだで、偉かろうよ。亀代夫婦はしばらくそんな話をしていた。勝の老人の身辺にも、目に見えて変遷があった。老人があれほど信頼していた養子にも裏切られた。養子は嫁をもらってから間なく老人の手元を飛び出して、独立で洋食屋を経営し始めていて、老人夫婦とは縁を切った形だった。老人の商売も時勢に取り残された。 村から村を回って歩いてもいくらの収入にもならなかった。今ではもう村々の得意先で長年のよしみに止めてもらって口稼ぎするに過ぎない状態だった。勝の老人は今度吉田へ来るにつけてもどうしても言い出しにくいことを言わねばならない切羽詰まった事情を持っているのだった。それをどう切り出していいか。縁故といえば何もなかった。単に老婆を世話したというくらいのものだった。それくらいの理由で、気難しい当家ここの大将が早速頼みを入れて判を押してくれるかどうか。勝の老人はどう切り出したものかということを考えあぐんでいた。そして心が慰まなかった。俺ももう一度お年の墓参りに行ってきたいと思ったんだが、老婆はそれも口に出して行ってみるに過ぎない調子で言った。老いた二人は別に話すことも見つからぬというふうで途切れがちに話し合っていた。老婆は次第に一人いる時を好むようになった。母屋の方へもたまにしか出て行かなかった。たまに行ってみても子供たちもなんとなくよそよそしい目をするようだった。年寄りは汚い。そういう冷たい目があるようだった。老婆は母屋へお茶に呼ばれて行って、賑やかな左半事の一座の中で、ふいと水臭いものを感じた。子供が大勢で、みんな天でに笑ったり泣いたり、罵ったりするにつけても、そこに親子兄弟の肉親につながる者同士が持つ、親しい溶け合った雰囲気があるように見えた。その中にいて、ただ自分だけが、その雰囲気から、仲間外れになっているような弱い感じ。老婆はそれをしばしば感じなければならなかった。それはただ気持ちの上のことなのだが。まれに三つ子が町から帰ると、隠居のおばあさまに、そう言って老婆のところへも何かしら手土産を持ってきた。老婆はそれが何より嬉しかった。そして亀尾からもらって持っている小遣いを無理に三つ子に手渡して聞かなかった。おばあさまは私をまだ子供扱いで。三つ子は母親の亀尾と顔を見合わせて笑った。そういう母親はたまに出会って、話しても話しても尽きないというように結び合って、いかにも楽しそうに見えた。亀尾は、何かにつけて三つ子の噂を楽しんだ。老婆はどっちを向いても一人ぼっちだった。肉親としての深い愛情を注ぐ者も、注いでくれる者もない赤霊を、ただ身一つに背負っているように、隠居所の炉端に一人ぼんやり座っている時が多かった。そして、思うように動けぬ自分の体を自分で持て余すような焦燥も、いつか年とともに消えてしまっていた。若い時から人一倍壮健でたくましい胃を持っている老婆は、食欲だけは年取っても盛んだった。ただ食べて眠るだけの胃安がそこにあった。そして一人で煮炊きをしていると、その方がずっと気楽で、たまに本家で食べておいでなと言われても、母屋では落ち着いて食べる気にならないので、いつも断って帰ってきた。ある晩だった。今夜はごちそうができるから食べずに待つようにと言われたので、老婆は夕方から待ちきった。炉端につくねんと座って火を焚きながら足音の聞こえるたびに耳を澄ました。ずいぶん待ったが 何の沙汰もない。町屋ぐんでこたつに戻って待ってみた。それでも持ってくる気配がない。老婆は次第に空腹が増すにつれてじりじりしてきた。忘れているのだろうか。そう思うと何とも言えぬ忌々しい気持ちになった。行ってみようか。そう思う一方で、構うことはない、捨てておいてやれといういっそ時期的な気持ちが湧いて、惨めな自分をそのままにしておく気にもなった。何もかも悲しく呪わしくなった。そして今までにもこんな思いにたびたび出会ったような気がしてきた。大屋内の母屋では子供に紛れてつい忘れていた。亀代も老婆のためにはいつも特別気を配っているのだが、今夜に限って何かに紛れていてついそれなりになった。もう後片付けも済まして皆奥へ引っ込んだ時だった。亀代がふと、おばあさまにはあげつらなあと言ったので気がついて、しまったことをしたというので、茂子は大急ぎでおはぎの鉢を運んできた。えらい遅くなって申し訳なかったなん。茂子は戸間口からそう声をかけて入ったが、老婆はこたつの中に体を埋めるようにしていた。なあにと口軽く言うつもりで、声が震えそうで何も言えなかった。茂子は困った顔をしながら出て行った。すぐ後からわざわざ亀代がやってきた。鉢はまだ上がり花に置かれてあった。おばあさま、えらい悪いことをしたなん。さあ早く食べておくんな。なあに、老婆は弱々しく微笑をしようとした。本家の方もごたごたしておるでつい忘れてしまって、そいだがおばあさまも催促に来ておくれりゃいいじゃないかな。何にも悪気のあることじゃないに。ちょっと声をかけとくれりゃそれで済むことじゃないかな。亀代にそう言われると、嵐の荒れ狂ったような胸の内が少し収まってくるような気になった。老婆は物浮く立ち上がって炉端へ膳を運んだ。もう秋も末だった。厳しい霜がしらじらと降りた朝だった。一晩のうちに外の表のものが黒くすがれていく恐ろしい寒気は家の中へも侵入してきて、ひしひしと老婆の五体に染み通った。その朝から老婆は腰が立てなくなり、部屋のうちを這い回っていた。何気なく水を運んできた茂子は、老婆の変わり果てた姿にびっくりさせられた。老婆はもうすっかり地方状態になっていて、人の声さえ耳に入らなかった。亀代はその頃盲腸炎を病んで、町の病院で手術後の危険な時期を診断していた。どうもおばあには弱ったよ。尻の始末が自分でできんくせに、自分で始末する気でうろうろ這い出したり、そこら汚したりして。夫の話を聞いて、亀代は何たらことだかと思った。おばあさまは俺が引き受けたつもりだったに。そう思うと、自分の体が歯がゆかった。そう思う亀代も、すでに60を超えた老体で、病後の経過がはかばかしくはいかなかった。亀代は年の暮れになって、ようやくの思いで退院してきた。老婆は亀代を見ると、それでもおっかさんと呼んでみたが、もうすぐ記憶が錯雑して取り留めのないことを言い続けた。手伝いのために林家の娘を頼み込んであったが、老婆の世話は赤ん坊よりも始末が悪かった。 正月も過ぎる頃には、誰の目にもやりきれない当惑の色が浮かんでいた。老婆は、ある朝、ふっと正気に帰った。そして、汚れ物の始末も他人に任せている自分自身の惨めな姿をはっきり見た。だから俺は娘が欲しいって思ったんだ。老婆はそれをはっきりと口へ出して言ってみた。突然にそう言ったので、そばに行った凛花の娘は怪訝そうな顔をした。そして薄気味悪そうにした。老婆はまじまじと一つところを見つめた。もう身をもがくだけの力もなかった。やがて老婆は再び混迷に落ちていった。絶え間のない上事が続けられた。ひっきりなしに人の名を呼び続けた。それが誰の名を呼ぶとも聞こえず、ちょうど赤子の泣き声のように聞こえた。そして、だんだんに声が細り、消えるかのように息を引き取った。2月半ばの大雪の晴れた日に、老婆の亡骸は棺に納められて、吉田家の墓地の片隅に埋められた。鏡磯の墓。白木の墓標にはそう記されてあった。行年89歳と横には書かれてあった。葬式に集まった近所の人たちは初めて知った老婆の姓を珍し顔に眺めた。老婆が初めに年齢を3つほど隠してきたということも、今度のお退店の時、町の役場からの紹介で分かったという話も初めて出た。年には不足がないというわけで、しかつめらしいお悔やみを言うものもなかった。みんな天でに思い思いのことを口に出して話し合った。他人ばかりののんきさがそこにあった。皆様のおかげで賑やかなお葬式ができまして、亀代はそう挨拶を繰り返した。幸せなおばあさまだった。女房たちはそう言った。それは決してお世辞に言うのではなかった。貧乏に追われて暮らす者から見れば、食べるものにも着るものにも不自由なく長命できれば、それを幸せと思うよりほか思いようがなかった。そして、長生きした人のは縁起がいいと言って、老婆の着古したようなものを喜んでもらっていった。亀代は隠居所の後片付けをあらかた終えた。がっかりしたような安心の気持ちだった。勝手道具を整理したり、古い氷やタンスの中を片付けた。麻の一重とか、黒ジュスの帯とか、乏しい衣類を広げてみた。そこには、老婆の若い時の記念のようなものは何一つ残っていなかった。形見をやらねばならない人もなかった。もうどこにも老婆の影は見当たらなかった。ほんに、瞬間に消えてしまった影とも思われた。おばあさまも自身の娘があったら、亀代はなぜともなしにそのことを思ってみた。そして何かしら虚しい思いがこみ上げてきた。義理ということを忘れて思うことのできない虚しさだった。老婆の死に際の頃の気の毒な呼び声はまだまざまざと亀代の耳に残っていた。あそこまで行かなくては死ねないものかと思うと、他人のこととも自分のこととも分からないような心細い思いが胸に染みてくるようだった。 それでも身内があれば気強いというものだろうか。亀代はそうつぶやくように吐息をついた。昭和6年8月12日、翼第2巻第8号。